ちょっとできる人が集まるハピネスラジオ、 FM マイズルをお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM マイズルパーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は日頃は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。皆さん改めましてこんばんは。さて2月に、なりまして、ね、2週目になっておりますが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。この間ですね、メッセージをいただきまして、嬉しいことですね。メッセージをではねご紹介したいと思います。ということでこちらはですね、番組へのメッセージとして、ね、ハピネスラジオにいただいております。須賀坂峠さん、いつもありがとうございます。では内容ですね。光陽さん、こんにちは。先日の、運と感謝のお話は良かったですね。運について思っていることが一つあります。それはよくこんなことで運を使い果たしたくないという人がいますが、そうではなくて運を回して運気を上げると考え方が良いと思います。運は一定の量ではなく、どんどん呼び込めるものだと思います。そのためにじっとしていてはダメなので、いろいろ動かなくてはいけません。コロナ禍ではありますが、リモートでも情報を集めたり人とつながることはできますよね。宝くじも買わなくては当たらないのと同様、何事もやってみないと運をつかむことはできないでしょうね。私も今年は人生2度目の写真展の機会があり、このチャンスを与えてくれた友人たちに感謝します、ということでした。ありがとうございます、菅坂峠さん。ねえ、そうですよね。本当に運ってね、なんか一定に決まってる、なんかここで運を使い果たすなんてとか、いう言葉がね出てきたりしますけれども、私もそう思います。運ってね、運にはですね、また今週もね、スカサカさんが峠さんが、送ってくださいましたので、今週も運についてと思ってるんですけども、幸運にはですね、幸運には種も仕掛けもある、ね、開運というのは科学とか技術、そういったね行動によって、とか、思考によってどんどん変わっていくよっていうね、自分で掴んでいけますよというね、ことだと思うんですよ。でやっぱりそういう、こう運についての、まあ、勉強であったりとか、そういうのも私も好きなので、まあ、しょっちゅう、まあ、本を見たり YouTube 見たり、してます。でやっぱりそういうことにね、どれだけなんか興味があるかとかで、それだけでも違いますよね。だって人間ってこう知識、まずは知識ですよね。知識を得て、あ、こういう風にしたらなんか運が良くなるんだなとか、あ、なんか幸運な人たちの共通点ってこういうことがあるなとか、そういうのを見つけて、そしてそれを真似をするというね、それだけでも全然違いますよね。まあ、何もしなくても本当にうまくいってるね方とかいらっしゃるとは思いますけども、まあ、それをあえてねやってみるというね、ことも大事だと思います。ね、菅坂峠さんもご自分でね、運とか を切り開いていかれてるんでしょうね。はい、そうなんですよね。で、ね、先週ですかね、前の前かもしれないですけども、あの感謝のねお話というのをさせてもらったんですけど、感謝ってねよく感謝しましょうって、言うけども、あの実際にね、それを体系的に、忘れずにするというね、そんなやり方をお伝えいたしました。あれはですね、実は、1月の、初めぐらいに、私も知りましてですね、それでやってみてるんですよ。毎日毎朝ね、毎朝ずっと続けて、やってることがあります。これ、ご存知の方いらっしゃいますかね。なんて読むのかわかんないんですけど、六歩、三歩よしとかの三歩ね、あの方角の方、それの六歩と書いて、六にね、漢字の六、数字の六に方角の方に、で拝むと書くんですよね。これきっとなんか仏教とかなのですかね、なんて読むのかなと思いながら、それを知りましてですね、毎朝毎朝やっております、ね、もし聞き逃された方のために、まあ簡単に言うと、朝起きて何かする前にですね、東の方角、まあ、自分の、まあ部屋からの、東西南北を見ておくんですね。で、その東西南北を知っておいて、で本当はリストアップするのがいいです。東は、ご先祖様、血縁にあたる、まあ、両親とか、ご先祖様に対して、ね、お名前知ってるんであれば名前を言いながら、ありがとうございますとか拝みながらね、手を合わせて拝みながら、今の私がいるのは皆さんのおかげですとか、子供の時可愛がってくれておばあちゃんありがとうとか、なんかそういうことを、まあ、気持ちを込めながら、ご先祖様、それから、まあ、両親とかね、まあ、自分が生まれたそのルーツのところですね、そこに対して、感謝を述べるというね、そういうような、ことなんですね。で、それ東方向です。で今度東ではなくて、東、この西ね、西の方向を向きまして、今度西側向いたら、今の自分の作った家族、例えば旦那さん、奥さん、それから子供とか、兄弟とかね、自分のその、まあ、親戚とか、まあ、身内ですよねに対して、それぞれ思い浮かべる、ね、お名前を思い浮かべながら感謝を述べるというようなことですね。はい、そしてですね、東西南北、南の方向を向きまして、今度は自分の師匠みたいな方、まあ、例えば上司でもいいですし、自分のことをこう引っ張り上げてくれる人って、ね、本当お世話になった人とかいると思うんですけども、自分が師匠と仰ぐような人、それから自分を引っ張り上げてくれる人、こういった方々に対して、ありがとうございますと、思いを込めながら告げます。はいですね。そして、東西南北の最後、北の方向を向きまして、今度は親友とかね、それからまあお客様であったりとか、そういう方々ね、いつもお世話になっている、それ友達とかにの名前を言いながら、いつもありがとうとか、何々工業さん、いつもお仕事いただいてありがとうございますとか、そういったことを述べるね。でそれでおしまいと思いきや、まあ、六方なんでね、あと2つありましてですね、もう1個はその後に、空ですね、大空に向かって雲とか太陽とか宇宙とか、まあ、星とか月とか、そういったものに、あ、本当いつもパワーもらってます、ありがとうございますと感謝を告げる。で最後はこう下のね、地面、まあ、自分の部屋だったら床の方ですね、をちょっとこうさすりながらですね、あの大地の恵みに感謝するというね、とか、私だったらその土地、舞鶴とか関西、日本、地球とか、そういったこともこう言いながら、ありがとうございます。なんか朝からね、すごいでしょう、宗教みたいですけどもね、例えば、まあね、入られてたり、まあ、私は何のあれでもないですけども、やっぱりでも感謝するっていうね、それってすごくね大事ですよね。で忘れがち、なんですけども、忘れずにそういうことをやっていくと、 なんかね心が豊かになるんですよね、はい、で誰のためっていうより、まあ、自分の心が豊かになる時間、だなと思って、やっています。そしたらねこういつも思ってるけど忘れてる人ね、普段はちょっと忘れちゃってる方なんかのことも思い出したりして、ね、いい感じですよ。ぜひともねやってみてください。これをね続けるとですね不思議なんですけど不思議なことにですね何か幸運が舞い込んできたりするんですよ。で実は私もですねこれずっと続けてたな、まあ、ここ最近ねなんかこう仕事で白羽の矢が立ったり、なんで私がみたいなことをねちょっと驚くようなことに選んでいただいたりとかそういうことがこう起きてます、不思議なもんでねやっぱり開運ね、自分で開く、ね、運は自分で掴み取り運をこう味方につけるためにの行動の一つだということで、ぜひともね皆さん何か、されてみてください、何かというかこの感謝ね、してみてくださいね。さあ今日もじゃあね開運を、やっていきたいと思います、皆さん運はある方ですか？ね、とか今は低迷期とかいや運が向いてきたとかねそういう表現もあったりしますけども、まあ、常にねどんな時でも、運を味方につけれるように、行動するというねことが大事です。でじゃあ私がねそういう、 こう幸運になるためのこうマニアみたいなもんなので勉強ねよくしていることをこうメモ書きを今見てるんですけどもでこれをねご紹介しますね。前もこれをお伝えしたのかな、もしねもし重なダブっててもすみません。何度聞いたってねこういうことはいいので、ぜひ、それやってみようみたいなことがあればぜひともやってみてくださいね。さあじゃあねここでですねリクエスト曲、菅坂峠さんのねリクエスト曲いただいてるんですけどちょっと今見つからなかったので、見つかったら菅坂峠さん、来週とかねすぐおかけしますので、今日はですね今日のとこはきっとこの曲も気に入ってくださると思いますよ。とても素敵な曲なんですけども、竹内まりやさんのですね、静かな伝説レジェンドという曲をお送りしたいと思います。さて今日もですね、運ということで開運ね、まず感謝しましょうということで、まあ、忘れがちな感謝を体系的にもう毎日できる方法というのを、おさらいでお伝えいたしました。さて今日もそしたらね、開運ということでうまくね、いく人ってあれですよね、ちょっとのきっかけでうまくいったりしますよね。だけどやっぱりそのね、そのきっかけを待つっていうよりはそのきっかけが訪れるように日頃からね、努力するっていうこともすごく必要ですよね。で、例えば運を味方につけるコツとしてですね、なんかオーラ欲しいですよね。オーラ、あれなんかこの人ちょっとオーラが違うなとかそういうのをこう人見てて思ったりしません？たまにありますよね。でなんかこううまいこと言ってなさそうとかその人のことを知ってるわけじゃなくてもなんか輝くものを感じたり、そういうのってありますよね。やっぱりそういうのはあるないよりはあった方がいいわけですよね。じゃあそのオーラをね強めるために一体どうしたらいいのかね、ですよね。オーラで、まずそのオーラってパッと見た時のことだったりするので第一印象を変えるってめっちゃくちゃ大事じゃないですか。第一印象ね、で大体私たち、まあ、これこんなもんでいいかって割と思ってるんですよね、でもこんなもんでいいかって思ってる感じだと人から見ても、まあ、別に何の変わり映えもないというか、ね、さらにもっと輝かすことってできるんですよね。第一印象によって、例えばねあったんですけど私の知り合いの方でね、自営業さんなんですけども、まあ、その方はですねいつもなんかこう、まあ、全然悪くはないんですけども服装がねもうちょっとこの人が似合う服装をしたらいいのになーって思って出たりしてたんですよ。でそしたらそのね、 去年その前くらいかな、ちょうどね私も大阪に行って、その人も大阪に行って、でザラにね、ザラとかでなんかこういうのありますよみたいなこと言ってたら、えじゃあもう全然わからんから選んでほしいってね、そうおっしゃったので、でついでにね、あじゃあザラで私が選んであげるとか言って、パッパッパッパッとこう選んでいったんですね。上下全部、靴もこれとかカバンもこれ、っていうのをこう選びました。そしたらねすごいこう見違えるように、変わったんですよね。その試着して見た時におーっとって、で次の日経営者の勉強会だったので、まあ、その人はね、昨日こうちゃんに選んでもらいましたみたいな感じで、いつもとちょっと違うねあのいでたちでやってまいりました。そしたらねみんながねえどうしたのって、なんとかさん どうしたのその格好みたいな、なんか今日全然違うやんみたいな、皆さんすごい反応されてたんですね。で印象、同じ人何も変わってないけども、その印象一つ、服装一つ、まあセンス上から下までのね、それだけでもこんなに人って人のね見方ってこんなに変わるんだなってすっごい実感したらしくて、でね、ちょうどですけど、まあ、それがね似合ってなかったらあれですけども、たまたま似合ってたし、まあ、なんかかっこいい感じになられてて、やるなみたいな感じでね、皆さんおっしゃってたんですけども、それだけでもこう変わったわけですよね。で多分そのおしゃれをしたとかいつもとちょっと違う自分っていうので緊張もあったかもしれないし、やっぱりそのね女の人だけじゃないですよね輝くって、うん、もちろん男の人もなんで、第一印象そこでね変わってましたね。なので服装とかって割と本当大事ですよね。高いもんがいいとかそういうことじゃなくって、うん、大事だなと思います。バランスね。で第一印象を変えるというのは、大体自分は普通だと思ってても、すごくこう顔つきがね、なんかこう何ですか、口元がこうへの字になってたりとか、不愛想だったりとか割としてるんですよね。なんか嫌そうな顔してたりとか、自分たちが思ってる以上にそういうのをしてます。なので第一印象を変えるというのは服装もそうですし、表情とか、そういったことももちろんですよね。なので鏡見るって、必要だと思います。そして2つ目に、服をね呼ぶ言葉をもうわざと使う。わざとね、あ私ついてるんですよねとか、めっちゃ感謝していますとか、よかったありがとう嬉しい、幸せ楽しいね、そういう、服を呼ぶ言葉をあえて選んでわざといっぱいね、言うってとっても大事ですよね。大事です。ね、なんかこう文句みたいな言ってしまったとしても その後に帳消しするために、でも、ね、なんとかさんのここはいいとこだよねとか、いうのをつけて帳消しになるようにとかね、まあ、とにかく言葉、自分が発する言葉には力がありますので、あえて選ぶっていうことですね。別にこういい子になりましょうとか、いい格好しましょうっていうことではなくですよ。だってね、愚痴とか文句とか怒ってたりとかね、そんなことばっかり泣き言言ってたりする人のところに人は集まりますかって話ですよね。はい。であとはですね、例えばなんですが、光物を身につけると結構幸運の神様、金運の神様が あそこいいなみたいな風にっていうのを聞きましたよ。まあ、確かにね、そんなもう金銀ジャラジャラじゃなくてもいいので、なんかこう光るものをつけるといいとね。であとはやっぱり大事なのは付き合う人ですよね。付き合う人、やっぱり人生誰と出会うかっていうね、この出会いによって大きく変わりますよね。だから付き合う人を選ばないと、なんかこううまいこといかない方向に行ったりとか、そういうもんなんですよね。だからやっぱりついてる人と一緒にいるようにするって、大事だと思いますね。まあ、そういう努力もしてみる。それから財布、持ってる財布をね、ちょっと願掛けに変えるっていうのも一つですね。まあ、いろいろね言われますが、私は今、金色が今年はいいっていうふうに思ってるので、金のね財布、 金色の財布を持ってるんですけども、まあ例えばこれがね何なのか皆さんにとってどうか分かりませんけど、ボロボロの財布を使ってるよりは、ちょっとね新調してみるというのも一つかなと、まあ、例えばですがこういうことも日頃から少しずつしておくと運が向きやすくなるかもしれませんねというような内容でした。じゃあ来週もね、またちょっとこういうことを細かくお伝えしていこうと思います。そろそろおしまいの時間となってまいりました。皆さん運気を上げるように、ね、日頃から自分で運をつかむ小さな努力を重ねることやっていきたいですね。さあこの番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術などを紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5 メガヘルツ、インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴 ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。 iPhone の、ポッドキャストアプリっていうのもありますので、それも登録できますので、ぜひ過去の放送なども、お聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。ということで、皆さんまた来週も、ね、運をつかもうというね小さな努力の、例えばこういうのも運が開くらしいですよというね、放送いたしますので、また来週お会いしたいと思います。今日もありがとうございました。